はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私ささゆきの声のブログです。通勤途中に歩きながら録音している関係で息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音が入ったりしますけども、何卒ご容赦ください。ということで、あったかいですね。今日ももう春だなって感じですけども、まあ今日はね、ちょっと上着、もうさすがにダウンは暑いので、ブロックテックパーカーですね、薄手のそれを着て、通勤しております。今日はね、今週月曜日に撮影して、これから編集する予定の、ウェビナーのお話をしようと思います。まあね、ウェビナーも本当コロナに入ってから何度かずっとやってきてるんですけども、徐々にね携帯を変えてきてます。まあ、今回はね、あの4月の、毎年やってた、イベント、まあプチ講座みたいなのをね4月にやってたんですよ。まあ4月2日が世界自閉症啓発デーで、そこから1週間が、まあ、日本だけなんですけども、まあ、発達障害に関しての、まあ、啓発習慣みたいなことで、うちはね、あのずっとそれを、まあ、なんだろう、協賛してというか、まあ、自主的にその期間、あのそういった関連書籍を、まあ、展示即売したり、あと、まあ、おもちゃをねそこで展示したりする中で、まあ、そのおもちゃをね、あの使ったいろんな、なんだろうな、ある意味おもちゃもしくは教具なんですけどね、それの、まあ、プチセミナーみたいなのを、まあ、店でもともとやってたんですけども、まあ、コロナになっちゃったんで、去年一昨年か、それこそもうコロナになって割とすぐだったのでね、まあ、慌ててオンラインのウェビナーにしたんですね。でその時は、あのその話してくださる講師の方は、まあ、遠方にいるので、まあ、Zoom ウェビナーで、まあ、こっちがホストになって、で講師の方をパネリストにしてね呼ぶような形でリアルタイムでウェビナーをやりました。そうだな、確か4回ぐらいやったかな、午前午後みたいな感じで、で結構評判が良かったんで、また別の日にも追加でやったりもしました。ただまあなかなかね、やっぱりなんだろう、あの午前午後でまた2日間やるっていうと、なかなかこっちの主催者側の負担も、あと講師側の負担も大変なので、2年目の去年はその講義の部分をあらかじめ録画しておこうっていうことを考えて、去年はそれをやったんですね。で事前に、まあ、こちらに来ていただいて、講師の方に、でその話してるところを撮影しておいて、で、まあ、スライド、パワポのスライドを、まあ、それを挟み込むような感じにして、まあ、講師の方の姿と、あとはそのスライドで、あと実際にそのおもちゃなんかをね触ってみせる説明なんか、あとまあ保育園での遊びの様子とか、あとメーカーのね社長のまあ説明とか、そういったものをこう編集したんですね。それをね、まあ、僕がプレミアプロを使って、まあ、ガッと編集して、 で一応こう完成品みたいにしたものを去年はですね、まあ日を決めといて、それをまあリアルタイムで再生する。でそれが終わったら、まあリアルタイムのオンラインでつながってる Zoom の人だね、お客さんからまあ質問を受け付けるみたいな感じでやりました。まあ、これはねかなり改善されたというか負担は楽になったんですよね。やっぱりなんだろう、遠隔地とズームでつないでそれを放映するっていうのについてはやっぱトラブルの心配がすごくあって、それなりにドキドキするんですよね。いくらまあ録画したものを再生するだけだとしてもね。でまああとはもう一個言えるのは、せっかくオンラインで、まあ録画して編集もしてあるのに、実際に流すのはリアルタイム。で、この問題は何かっていうと、視聴者の都合がやっぱ分かんないもんで、その時間参加したいけど参加できない、仕事があって参加できないみたいなお客さんがまあどこまで行ってもまあいらっしゃるわけなんですよね。なのでこれがまあ一つ課題で、まあやっぱりそれでももう一つはその何つったらいいのかな、やっぱりリアルタイムであることは変わりないので、やっぱそれなりにまあ精神的にはプレッシャーもかかる。でお客さんの都合に合わせられないっていうやっぱり弱点があるんですよね。それで今年はさらにもう一歩進めて、まあ事前に撮影編集しておくのは同じなんですけど、それをですね Vimeo の方で、まあ、好きな時に見ていただくような形を今回は取ります。で、リアルタイムの質問っていうのを設定して、まあ、そこはまあ別売りというか、そうですね、別の申し込みをしてもらう。でそこだけはまあZoom でつないで参加してもらうっていう形を今回は取ってみようと思います。今回のまあ編集作業のイメージなんですけども、とりあえず、講師の方の映像を 4K でビデオに撮りました。でまあそれをプレミアムに読み込んで、それからスライドですね、パワーポイントのファイルをもらってるので、それをやっぱり 4K で一回書き出します。で今回はピングにしました。まあ、今回もか。で、それをまた素材として取り込むでしょ。で、あと動画がね、5本ぐらいあるので、それもデータでもらったので、それをまあはめ込んでいく。まあ、これをあとはプレミア上で編集していくっていう感じですね。去年はさ、初めてそういうことをやったので結構緊張もしたんですけどね。去年一番失敗したのはワイヤレスのピンマイクを使って講師の声を録音したんですね。やっぱりねここでどれだけ繰り返してもいいんだけど、本当にワイヤレスのピンマイクっていいです。本当にね音をちゃんと拾ってくれるし、で結構ライブな部屋なんですよ、その撮影する場所が。床はコンクリートだしさ、であんまり布もないので結構響いちゃうんだよね。でそれを、まあ、ピンマイクがね口元にあるので、こうダイレクトな声をね拾ってくれるんで、まあ、それを、まあ、愛用してるわけですね。まあ、その受信機側の出力を、まあビデオカメラに突っ込めばいいわけですよ。で あの音声のレベルもね、一応設定画面から調整できるので、それをして、去年はさ、そのバッテリーが途中の最後の最後で切れちゃったんですよ。で、音声がなくなっちゃうというね、恐ろしいことが起こったんですが、まあ、幸いね、サブでもう一本ビデオを撮ってたんですね。なんでそっちの音声を無理やりくっつけました。まあ、だいぶクオリティは違うんですけど、まあ撮り直すのも大変なもんでね、あの遠くから来てもらってるんで、今回はなのでマイクのバッテリーに関しては、まあ、かなり意識してやりました。で、あともう一つはね、なんだろう、 IA モードってあるじゃないですか、あのインテリジェントオートかな、それで撮影すると、なんだろう、同じ場所で同じように撮ってるんだけど、このホワイトバランスとか露出が変わっちゃうんですよね。まあ、何本もこう続けてというか、もう途中でカット入れながら何本も撮っていくんだけど、そうするとね、撮れ方の色味に差が出るんで、おはようございます。今回はそれがないようにマニュアルモードにして、で一応ホワイトバランスをその白い紙で撮って、まあ、固定でやりました。だからまあ仮にあの色味の変更があったとしても全部同じなので、まあ、まとめて処理もできるので、まあ、効率も上がるんじゃないかなと思ってます。はい、そんなわけでね、ウェビナー用の動画を撮ったよって話と、で今日ね一日作業して、まあ、ざっくり編集が終わりました。まあメインのね講師の映像で、まあ、そこに音声がしっかり撮れているので、それを置いて、その上にねパワポから書き出したピングのファイルをね、スライドをどんどん並べていく、そんな感じです。でまあ、あのサブのカメラでその講師の映像と、あと PC からのねパワポの出力をモニターに映して、それをね一緒に、まあ、まとめて撮っといたので、そのスライドのね切り替わりのタイミングなんかもそれを見ながら確認できたので、まあなかなかうまくいったかなと思います。ただまあ俺もまたやっちゃったんだけど、パワポの書き出しを Mac でやっちゃうとダメなんだよね。あの前もやった失敗なんだけど、やっぱこれフォントの問題だと思うんだけどね、あの変なとこで改行入っちゃったりとか、あとやっぱないフォントがあるんだよね、だからちょっと荒くなっちゃったりとかしてたので、それに気がついて Windows で書き出し直しました。であとね、書き出せなくて残念なのは、こうアニメーションっていうか、例えば箇条書き3つあるときにさ、最初に1つ目だけ表示して、次に2行目、3行目って順番に小出ししていくじゃないですか。あれがね、書き出せないみたいで、まあこれ前もやったんだけどさ、あの3つ並んだ映像しかあのエクスポートできないのね。なので3行目を消して、そのスライドだけ書き出す、2行目を消して書き出す、 1行目を消して書き出す、なんてことをやって、1つのスライドに対して例えば4枚ね画像を用意するみたいなこともやったのでね、ちょっと手間がかかりましたけど、まあその分ね、あの見てる人には伝わりやすくなったと思います。あと今回試してみたのが、文字起こしですね、キャプションをやってみました。結局ね30分ぐらいの話と、まあ、あと、まあ、いろいろちっちゃいなんかファイルを後ろの方に並べて、全部で50分強、55分ぐらいあったかな。でその中の短い1個だけ選択して、 文字起こしさせたつもりだったんだけど、なんだか全部やってくれちゃいましたね。で1回目はね、言語を指定しないでやったら英語だったらしくって、全然認識してくれませんでした。でもう1回ネットで調べたら、あ、日本語を設定しなきゃダメなんだということに気がついて、でもう1回やってみました。でね、まあしっかり見てないんですけども、まあまあの感じでテキスト化されてたので、これはなんか使えそうな予感がしますね。でデフォルトでそのままキャプション入れたんですけども、まあちょっと字がちっちゃかったり、あと明朝体だったりして読みにくいんですけども、そこのスタイルというかね、文字をちゃんと設定すればそこそこ使えそうな感じですね。他のアプリ経由しなくてこれができるならね、結構強力だなと思います。まあ、今回はなんていうの、フルフルで全部キャプション入れたらうるさいので、まあちょっと重要なところでね、ちょっとまあ YouTube っぽくというか、ドンとキャプションテロップ入れてもいいかななんて思ってます。まあこっからね、ちょっと作り込みをしていきたいなとは思ってますね。ちょっと音声をちょっと調整したり、結構なんだろう、この下ベロがのこうね、ちょっとクチュっていう音とか、そういうリップ音っていうのかな、そういったものが入ってるので、その辺ちょっと修正しようかなと思います。というわけでね、今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。